宇都宮市はレディオベリーのすぐ近く。火曜日の夕方4時を過ぎるとひっそりと開店するバーがある。そこでは毎週栃木を、そして仕事を愛する大人たちが集い、グラスを片手にトークの花を咲かせている。今宵はどんな時間が流れるのか。ひっそりと開店です。
栃木県経済同友会プレゼンツ、テューセイトーキングバー。
どうも。
いらっしゃいませ。あら、新善さん、今日は何にしますか？
まあ、いつものでお願いします。
かしこまりました。
今日もカウンターにしますか。空いてる席はと。あ、こんばんは。
あ、こんばんは。
お隣空いてますでしょうか？
え、大丈夫ですよ。
あ、じゃあ失礼いたします。ちなみにどんなお仕事を、何屋さんなんでしょうか？
損害保険会社に勤めてます。
あ、損害保険会社、はい、お名刺いただいてもよろしいでしょうか？
いいですよ。
あ、私あのラジオ局この近くのところで喋ってます、岡田新善と申します。
よろしくお願いいたします。私あの三井住友海上の栃木支店長の松山と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お待たせしました。やっぱりそうだです。
では今年も残り少ない、あと数日しかありませんけども、はい、じゃあ2021年に乾杯。
乾杯。
立ち止まらない保険、はい、MS&AD、
はい、
インシュアランスグループ MS&AD。
ありがとうございます。その通りですね。
ですよね。
あの結構最近 CM とか流させていただいてるんで、はい、お耳に残ってるかもしれませんね。
お生まれは、松山さんは？
生まれはですね、父の仕事の関係であの石川県の金沢市で生まれたんですけど、はい、まあ、3歳までしかいなかったので、はい、もう写真でしか記憶がなくて全く覚えてませんけど、
はいはい、その3歳までの石川の後は、はい、
その後はですね、まあ、両親が関西だったこともあったんですけど、はい、大阪の方に引っ越しましたね、はい、結局小学校2年生までは大阪にいたんですけど、そこからまた転勤になってですね、はい、千葉県の船橋市、一番長く住んだのが千葉県が一番長くなってますね。
そうなんですね、はい、
家族が津田沼に住んでます、
はい、ああ、ちょっとじゃあ栃木は単身赴任。
そうですね、はい。
そうなんですね、はい、栃木にいらっしゃったのはいつだったんですか？
昨年の4月です。
あ、というともう緊急事態になってから。
そうなんですよ。あ、ですからなかなか夜の街に繰り出せなくてですね、はい、ちょっとやっぱストレス溜まってますね。
その中でもこう数少ないチャンスで栃木で飲んだこうお酒の記憶ってのは
あります。やっぱり日本酒が美味しいですよね、はい、あの東京で見ないようなですね、お酒がたくさんあるんですけど、全て美味しいですね、はい、
辛口絵画が僕大
好き。あ、美味しいですよね、はい、
でですね、僕は飲みすぎるんですよ。
なるほど。
本当に次の日があっても飲みすぎるんですよ。
それはね、同じです、はい、あの、はい、最初はそういうこうね、お客様ということで、まあ、固く入るんですけど、はい、お酒が進んでくるとだんだんこう忘れてきてですね、はい、まあ、自分の方が飲んじゃうっていうことが多いですね。
まあでもその分いいこともありますよね。
ありますね、はい、
お酒があるからこそ仕事がこう円滑に運ぶっていう部分、
ね、そうですね、うん、うん、
どうでしたかこの2021年という年は。こう、まあ、なかなかお酒のねシーンでは記憶は少ないというか思い出少ないと思いますけど、このコロナ禍がお仕事に及ぼした影響ってありますか？
ありますね。保険業界に私いるので、イメージできると思いますけど、保険ってやっぱり対面が基本だと思うんですよね。ただやっぱりコロナになってから対面ってなかなか難しくなってですね、はい、一気にそのリモートっていうのが進みましたね。今だから我々の業界でももう対面よりもやっぱりリモートの割合の方が増えてですね、はい、保険の契約の手続きももうリモートで済ませちゃうと、
はい、
ただそのネットとは違うので、まあ、それこそオンラインで面談しながらですね、はい、手続きするとかですね、はい、こういったのが一気に進みましたね。もう本当にあっという間にそういう、まあ、プラットフォームができたっていう、そんな感じですね、はい。例えば栃木の代理店様がですね、はい、もっと遠くのですね九州だとかですね、そういったお客様にアプローチするということができるようになっているので、はい、もう一気にこうマーケットがそういう意味で言ったら広がっているという感じがしますね、まあ、競争がそれだけ厳しくなっているということでしょうかね、うん、
コロナでの保険ってあったんですか？
ありますね、うん、あのコロナでの保険というかコロナによるそういう休業であるとかですね、はい、そういったものを保証するっていうのが、まあ、後からできたという感じですよね、うん、当然そのコロナって未知のリスクだったので、はい、想定もされていないっていうところはありましたから、はい、ただコロナによってやっぱり被害を被られた、まあ、事業者様とかですね、うん、個人の方々からそういったニーズがあってですね、それにまあ保険も 合わせていったというところはありますね。
そういう意味ではこう保険によって支えられて維持できている社会基盤というものがあるわけ
ですね。そうですね、やっぱりその昨今やっぱりこう自然災害が多いので、はい、その中でやっぱり損害保険が果たす役割とか使命っていうのはすごく強く感じてますね。
そういう意味ではこう、ね、まず一番初めに僕らの手前にあるのは家族を守るっていうところだと思うんですけども、はい、家族構成っていうのは
娘が一人ですね、
はい
はい、21歳の娘がいます。
大学生とか。
そうですね、大学3回生になるんで、はい、もうそろそろ来年に向けて就職活動とかですね、はい、し始めるってそういう年ですね。
でもね、お父さんが保険を扱うお仕事をなさってるとお家のリスクっていうのはすんごい徹底して排除するんですか。
まあ、そういう面で言ったらなんか学校で入る保険であるとかですね、はい、そういったものがそのこれ入った方がいいのとかね、そういう、はい、あの質問は来ますけど、まあ、そこは一応プロの目でまあ必要だと、はい、まあ、もともとたくさんの保険に入ってますから、はい、もうこれ以上いらないぐらい入ってますんでね、う
ん、やっぱ入るんですか。
入りますよ、それはそれは自分とこの商品はやっぱり好きですから、
はい、
やっぱりそれはフルフルに入ってますからね。
これって本当にあのゼロの知識から相談していいもんなんですか。
あ、全然いいと思いますよ。
じゃあこう保険敷居が高いと思わずにいろんな相談はぶつけてみていい、
いいと思いますね。
あ、
もう本当にわからないことを恥ずかしがらずに、はい、逆にこういうその時にどうしたらいいんだろうっていうような感じで相談していただいたら、はい、的確なアドバイスをいただけると思いますね。
そっか、これから会社が目指すものってあるんですか。
そうですね、あのまあ当社はですね、あのスローガンというかそのキャッチコピーというかですね、未来のために世界のリスク課題の解決でリーダーシップを発揮するイノベーション企業というものを目指していこうとしているんですね、
はい、
やっぱり保険って、まあ、損害保険はベースにあるんですけど、自然災害とかですね、もう災害のが激甚化してますしね、もう頻発化しているので、起こった時だけに保険が対応するのではなくて、その前から、そしてその後までもですね、ちゃんとフォローしていくといったような保険っていうものがまずあるし、保険以外の部分でも我々やはり取り組んでいかなきゃいけないところがあって、そこはやっぱり気候変動というところだと思うんですね。まあ、カーボンニュートラルって言われてますけども、まあ、簡単に言うと我々はやっぱ保険って紙のビジネスなので、もう紙を徹底的になくしていくとかですね、こういったことを通じてまあカーボンニュートラルに貢献していくと、そういったところとか、あるいはお客様がカーボンニュートラルにトライしていくことをご支援するとかですね、こういったところがやっぱり我々のミッションじゃないかなと思ってますね、はい、
入ったからいいやではなくて、入ったことによってまず自分の気持ちも変わっていく。いや、今日は勉強になりました。
ありがとうございます。
美味しいお酒になってますけど、来年も
はい、
お互いに頑張りましょう。
お互いに頑張りましょう、はい、ありがとうございます。
美味しいお酒をありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に乾杯。
乾杯。